ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の引出穂高と
藤木拓磨と
教員の赤澤京太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今年ももう終わりで、最近今年の漢字っていうのが出たじゃないですか。
発表されたね、はい、清水寺で、
はい、災、災いっていう感じで、いろんな災害があった、地震とかあと猛暑とかあったんですけど、
今年はもう、めちゃめちゃ暑かった。
そうですねでまたなんか寒くなってきたりとか、もういろいろちょっとなんか、やばいやばい感じ、
災いやねほんまに、今年は
って感じなんですけど、たくまさんは今年の感じは、とかありますか。
一時ですかね。
はい、
そうですね、いろんなことありましたけど、やっぱ一番印象に残ったなって思うのは、僕今年の4月に、姪っ子が生まれたんですよね。
おめでたいですね。
この年になっておじさんということで姪っていう感じを私僕はやっぱ一番印象残ってるかなと思いますけどね。引きではどうかな。
いろいろ候補あるんですけど、何でしょうかね、経験の経緯ですかね。
経験、
今年からなんかラジオのパーソナリティ、務めて、なんかもういろんなこと経験したりして、もう本当になんかためになることもあったんで、この感じにしました。ちなみに赤澤先生とかどんな今年の感じは。
そうですね、遊ぶかな、やっぱり子供がね2歳になって、外出れるようになったんで、今まで行ったことなかった白浜のアドベンチャーワールドとか
よくインスタグラムで見るんです
よ。菅サーキットとか子供の時に行けなかったレジャーパーク的なところにいろいろ行きましたね。
いいですね。
そんな一年でした、はい、皆さんね、いかがお過ごしでしょうかっていうことなんですけども、今日も頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。この番組は皆様のメッセージも、皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージのお送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは075-432-5806、番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。ワニマでシグナル。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の藤木拓磨と
引出穂高と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしています。今回は株式会社山六代表取締役山崎達也さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですけれど、山崎さんはなんかいろいろな活動をされてるとまずは聞いたんですけど、その一つに魔法にかかったロバというお店があると聞いてるんですけど、ここはどのようなお店なんですか。
魔法にかかったロバは、北の白梅町にある、飲食店です、で普通の飲食店と違って、日替わりで店長が変わる店でございます、
日替わりで、
なんか日替わりってなるとなんかあんまり聞かないというか全然聞いたこともないんですけど。
あ、ほんまですか。なんかうちの店は7年前に、創業したんですけど、最近ちょっといろんなところで増えてるみたいで、出町柳にあったりとか大阪とか東京でもそういう、いろんな言われ方あるんですけど、チャレンジショップって言ったり、コミュニティカフェとか言ったり、いろんな言い方ありますけど、うちは日替わりでいろんな人が店を使える店として、日替わり店長の店っていうフレーズでやってます。
それってなんか店長の募集とかってどうやってやってるんですか。
店長の募集はね、以前特に創業期は、店長さんいろんな人にやってほしくて、いろんなところに出向いたりとか、 まあ、そのいろんな宣伝ツール使っていろいろ考えたりしてましたけど、やっぱり今は、うん、まあ、一回店長経験された人がこう、あのその知り合いの方からつながっていったりとか、はい、まあ、お客さんがやってみたいっていう人が出てきたりとか、まあ、それが多いですね一番。
え、じゃあ僕らもやってみたいって言ったらできるもんなんですか？
もう今すぐやりましょう。すぐできます。
そんなノープランでできるもん
なんか。全然大丈夫です。
なんかどんな店しようかとかですよね。なんか自分でなんか出てくる、たくま、たくま出てくる、なんか
そういう、
どのような店したいとか。
そうですね、まあ、趣味に関わることやったらやっぱ楽しんちゃうかなと思いますけど、僕やったらそうですね、野球好きなんで、なんか野球を語れるバーじゃないですけど飲み屋みたいな感じでできたら楽しそうですけどね。
あ、いいですね。自分もあの野球観戦とか好きなんで、うん、そういうのあったらいいなとは思いますね。
一回ね、そういう話が出て、まあ、はい、実現しなかったんですけど、はい、なんかタイガースバーやろうっていう人いましたね。
あ、阪神のですか？
そうそうそう、はいはい、阪神タイガースについて語り明かすみたいな、
うん、
でもまあそれ実現しなかったですけど。
あ、しなかったですか。タグマいいやん、タイガースーバー
やってみたいかもあるよね。でその日替わり店長でなんか変わったら毎日お店が変わるってことなんですか？
は
い、おー、すごいねやっぱり。
なんかどのようなお店とかされてるんですか？
あ、
例えばとか。
あ、はい、今日 今やってんのは子供酒場って言って、
はい、子供酒場、はい、
ちょっと子供酒場っていうネーミング、こういろいろご指摘を受けることもあるんですけど、はい、あのいわゆる子供食堂ですね。
あ、はい
はい、最近、まあ、いろんなところでいろんな活動さ ありますけど、はい、うちはその子供たちが主体で、やってる場所で、はい、まあ、あの子供酒場っていうのは、まあ、小中学生が、はい、あの大人が飲みに行くみたいに、
はい、
子供がこう夜集まってご飯食べたりする店やりたいっていうので、うちの店と協力してやってます。
はい、山崎さんなんですけれど、このお店を始めようと思ったきっかけなんか何かあるんですか？
きっかけね、はい、きっかけは、僕前職が、はい、会社員で、はい、東京で広告の仕事をしてたんですけど、
はい、
まあ何だろう、僕のその何で日替わりで店長が変わる店やってるかっていうと、はい、まあ、なんかこんなことに挑戦したいなっていう人が、はい、あの気軽にチャレンジできるような環境を作りたいと思ってやったんですよ。うん、で、まあ、特に飲食店ってね、
はい、
ざっくり自分が例えば、タイガースバーを一つの店舗を借りてやるとしたら、はい、最初運営資金や開業資金いくら用意したらいいと思いますか？大体でいい、
やっぱ100万200万ぐらいですかね。
自分も100万ぐらいかな。
100万はちょっとしんどいんですけど、はい、みんな、ね、1000万とか2000万とかって考えたりする人多いんですよ、
はい、
でも100万200万でやろうと思ったら、まあできるっちゃできるんですけど、うちの店は1万円もあったらできるんですよ。出店料は夜8000円 で、
はい、
で最初3000円ぐらいの研修費みたいなのがかかるんですけど、
はい、
まあ、そういうその何かやってみたいって思う人のハードルを下げて、はい、いろんなチャレンジが生まれる店にしたいなと思ってこの店を作りました。
すごいですね、そういう、はい、まあ、挑戦できる場をって感じですよね。
気軽にねチャレンジできて楽しいっていうのもできますし、失敗しても大丈夫っていうのもなんかありそうな気がしましたね。
そうですね、失敗全然 OK なんでね。
なんかやってみたいよねやっぱり、うん、楽しみですよ。
そうですね、なんか自分でも1日だけやったらできそうかなとか思うんですけど、うん、まあすぐにどういう店しようっていうのもなかなか出てこないもんで、うんうん、
一回ねラジオの収録の店とかありましたよ。
あ、そうなんですか。
みんなで酒飲みながら収録するみたいな。
はい、
うん、今までそれでどれぐらいの方が店長されてきたんですか？
ざっくり人数で言ったら、
はい、
1000人ぐらい。
1000
人, 人ぐらいだと思います。
え、何年やって1000人なんですか？
7年。で、まあ、企画の数で言ったら、はい、今日そういうの数えてきてよかったですね。でも企画の数だけでも300企画ぐらい。
300。
そうですね、1回の出店で1人で店やる人ってあんまいないんで、
あ、
そこで、はい、まあ、何人もが関わってくれたりして、今までで1000人ぐらいは店長やってくれてるっていう風に、はい、思ってます。
なんか同じ方がなんか複数回やられるっていうケースもあるんですか？
ありますね。昨日はね人狼の日やってたんですよ、
はい、
人狼ってやったことあります？
あ、はい、
ゲーム
わ
か
る、ゲームですよね、
はい、あの嘘ついて遊ぶんですね、
はいはいはい、
であれの5周年で昨日、5年やったはったんですよ。
人狼を5年、
そして5年間人狼をやり続けたはった。でも、はい、人狼を5年間やってるだけじゃなくて、 こうコミュニケーションをこうコンセプトとした、はい、まあ、あのボードゲームの店やってみたりとか、はい、他にもこうワークショップ的な企画をうちでやったりとか、まあ、そういうことをやってくれてる人もいます、うん、まあ、いろんな企画を一人でやっているっていう人もいますね。
あ、すごいですね、やっぱ、うん、一人でやるのはなかなか厳しいんで、うん、なんか一緒に共同っていうのもやっぱあるんですか。
よくあるパターンが、はい、僕とやるパターン。
あー、山崎さんと。
そうそうそうそう、
なるほど。
この前はね、某有名ホテルの料理人が、はい、すごい若い料理人さんなんですけど、はい、それとまあ独立しようと思ってはって、
はい、
でその独立したいねんけどどうしたらいいんやろうっていうのでうちの店にね、たどり着いてくれて、
はい、
で彼は中華料理が得意なんですけど、
はい、
僕が店立つ時は寿司握るんですよ、
はいはい、
僕寿司屋やってるから横で中華やってって、
はあ、
で中華料理出してもらいながら僕も寿司出すっていう、
はい、
まあ、これがもうなかなかいい線いきまして、まあ、はあ、まあ、そういう出店の方法もありますね。
なるほど、
はい、
そんな山崎さんのお話なんですけど、前半はここまでで、後半も引き続き山崎さんのお話を伺っていきたいと思います。ではここで1曲です。ワンオクロックで Taking Off。 大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の藤木拓磨と
池田穂高と
教員中澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク、後半は引き続き株式会社ヤマロク代表取締役の山崎達也さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて後半は山崎さんのことにもちょっと触れていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、前半でも喋ったんですけどね、はい、最初に魔法にかかったロバ以外にも何かラーメン屋をされてると聞いたんですけれど、こちらはどんなお店なんですかね。
1年前にね、夢を語れ京都という店を開業しまして、
はい、
まあ、一般的に言われる二郎系ラーメンの店なんですけど、
はい、う
ん、普通のラーメン屋さんの麺の 2.5 倍ぐらいの麺が入ってるっていう、
はい、
まあ、ちょっと個性的なラーメン屋です。
あんまりちょっと二郎系ラーメン食べたことないんですけど、
はい、
結構一回食べてみたいっていうのもあるんですよ。
ぜひ食べに来てください。
ちょっと今度本当に食べに行こうかなと思います。
なぜまたラーメン屋をやろうと思ったんですか。
まあ、僕別に、ね、そのラーメン屋をやりたいっていうわけじゃなかったんですけど、
はい、
このラーメン僕いつもその対象年齢っていう言い方するんですけど、
はい、
21歳男子に、はい、の大好物だと思ってるんですよ。
はい、21歳。
今おいくつですか。
今20歳です。
ああ、ね、もう1年したらね、ドンピシャうまいと思います
。1年経ったら大好物になる。
そう、もううちのお客さんの多分9割ぐらい男子大学生なんですけど、
はい、
まあ、とにかく量も多いし、パンチも効いてるし、
はい、
ニンニクバリバリやし、
はい、
もうお金もかからへんし、
はい、
そういうラーメンなんで、こう若い子がと僕が接点を持てる一つのツールとして、
はい、
今このラーメンをやってます。
へ、
はい、
何かまた特徴とかあるんですか。夢を語れ。
ああ、そうですね、さっきね、魔法にかかったロバの話したじゃないですか、
はい、
日帰りで店長が変わる店、はい、もしお二人が店をやるならどんな店にしようかなと思った時に、
はい、
結構こう改めてそういうこと考えてみると、
はい、
自分がやりたいこと意外にないなって。
そうなんですよ、すぐに出てこないんですよね。そうそう、
僕ね7年前にこの魔法にかかったロバ作ってから思ったんですけど、
はい、
なんかやりたいんですけど自分のやりたいこと見つからないんですよみたいな人いっぱいやってきたんですよ。
あ、
で特に最近そういう大学生が多いなと思って、
はい、
まあ、自分がやりたいことっていうのをこう考えたり、
はい、
他の人がこんなことやりたいですって言ってることを聞く、
は
い、
あ、
そういう機会に触れるっていう環境をもっと作りたいなと思ってこの夢を語りを作ったんですよ、
はい、
でじゃあなんでラーメンかというと、
はい、
まあ、さっき言ったみたいなその若い子との接点を持てるって一つのツールであると同時に、
はい、
うちのラーメン屋は、
はい、
夢を語っていってもらえるラーメン屋なんです。
あ、はい、
昨日は僕ラーメン作ってたんですよ、
はい、
今日はうちの店長がやってるんですけど、
あ、はい、
あのラーメン作りながら僕も夢語りますし、ラーメン食べた後にお客さんが夢語りますって夢語ってるとかでするんです
それまたなんか面白いですね、
はい、そういう空間を作りたくてこの店をやってて、はい、そこでこう若い子が21歳男子が21歳男子って何で言ってるかっていうとね、就職活動に入る年なんですよ。
そうです、
ね、ほとんどの男子、はい、で今まで金髪でバンドマンやってて俺音楽で日本取るわ言ってたやつが、はい、いきなり髪の毛黒くしてリクルートスーツ着てみんなと同じ格好し始めるっていうのが、うん、僕はもうちょっと夢見ていいんちゃうかなって、はい、その夢に向かってあのもっとやれることあるんちゃうかなって思うんで、まあはい、そういう年齢、はい、自分の夢を諦めたり、はい、自分の夢って何やろうって考えたりするっていう、はい、その年齢の人たちと、触れ合える店として、そしてその彼らが自分の夢や他の人の夢とについて考えたり、はい、刺激を受けたりできる店として作りました。
へえ、すごいですね、うん、で夢を語ったら何かあるんですか？
うち夢食券っていうのがあって、
夢食券、
500円で一口募金できるんですよ、うち。
あ、
はい、例えば赤澤先生がうちにラーメン食いに来るでしょ、
はい、
で500円で一口募金するじゃないですか、
はい、
じゃあ赤澤先生っていう食券ができるんですよ、で例えば、お二人がラーメン食べに来て、
はい、
その夢食券くださいって言ったら夢食券もらえるんで、
はい、
その夢食券次来た時使えるんですよ。
あ、
でそれはタダでラーメン食えます、二人
タダで食えるんです。
赤澤先生のゴチなんで、
あ
で赤澤先生ごちそうさまですって、僕の夢はないないですって夢語ってもらうの。
あ、そういうこと
です、ね、それを僕らは撮影して Facebook とか Twitter で発信する、はい、夢を語ったら、ラーメンが無料になる、その夢を誰かが応援できるっていう仕組みを作ってます。
すごいですね、
はい、斬新っていうんですかね、すごい、なんか今日じゃないですかね、昨日とかやったらなんかまた面白い夢とかあったんですか？
あ、いや、いろいろありますよ。僕が昨日語った夢なんですけど、僕の夢はその今度ね、女川町っていう東北に、
はい、
宮城県の女川町っていうところで僕この夢を語り新しく創業開業するんですけど、
はい、
要するに僕が京都から離れるんですよ。
そうですよ、ね、
で今までずっと京都 その夢を語り僕行ってたけど、
はい、
僕がいなくなってしまうでも、
はい、
でもその夢を語り京都が、
はい、
今のメンバーやそしてお客さんにとって、
はい、
いい場所であるように、明るく元気でみんながラーメン食べたいな、夢語りたいなって思ってもらえるような店になる、なるっていうのが僕の夢ですっていうのを昨日僕は夢語りました、ラーメン作りながら
そう、東北なんですよね。
そうです。
なぜ東北？
あ、これねちょっとね、今日ずっと何も喋らへん赤澤先生が僕猫にいるんですけど3年か4年前に僕一回赤澤先生に東北連れてってもらったんですよ。3年ですか、はい、3年前ぐらいっすわ、
うん、かな、もっと前かな、どうやろう。
僕と赤澤先生は実は僕が学生時代から知り合いで、で、はい、赤澤先生が東北といろいろと関わりがあるっていうのを僕は知ってたんですけど、
はい、
赤澤先生がまだ東北行ったことない人俺連れて行くでって言わはって、
はい、
そのツアーに僕参加したんですよ、うん、
へ、
ほんで女川とか石巻とか連れてってもらって、
はい、
そこで知り合った人たちがすごいこう僕はその彼らから刺激をもらってね、
はい、
毎年僕女川に行ってたんですよ。
へ、
でたまたま今回、はい、この夢を語る、あ、僕もう一個夢語っていいですか？
あ、はい、
2020年までに47都道府県に夢を語れを作るっていうのが僕の今の夢なんですよ、
はい、
で、うん、そのために僕は何をするかっていうと、僕がどんどん新しく夢を語れを作っていく、
はい、あ、はい、
で僕が今一番やりたいのは、
はい、
女川。
女川。
女川がすごい好きやし、女川に行きたいなと思ってたから、
はい、
今年女川に行った時に、あ、やっぱ女川でやろうと思って女川でやることを決めたんです。
そんなにいいところやったと。
そうそうそうそう。それを教えてくれたのは赤澤先生なんですよ。
すごいですね。うん、あ、まあ、自分も東北行ったことないんで。
マジっすか。
はい。
いや、じゃあラーメン食いに来てください。
東北までですか。
はい。
確かに。
はい、うん。行ってみます。
ぜひぜひ。
最後にラジオの聞きの特に学生さんや若者たちへのメッセージが何かあればお願いします。
メッセージですか？
とりあえずラーメンを食べに来て、
はい、そう食べに来てほしいっていうのと、まあそうですね、こう今こうやってラジオの収録に来てても思うんですけど、やっぱりこういう学校の外で大人と会ったりとか、
はい、
いろんな仕事してる人が世の中にいっぱいいるので、
はい、
まあ、そういう人たちと積極的にこう出会おうとしてほしいなって僕は常々思ってるので、
はい、
まあ、そういう場所を僕もたくさん作りたいし、はい、ぜひそういうところを楽しめるような、
はい、
人になってくれたらたくさんの夢が見つかると思います、
はいはい、
ありがとうございました。 ハッピートーク、今夜のゲストは株式会社ヤマロク代表取締役の山崎達也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。タカナクションでミュージック。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の引出穂高と
藤木拓磨と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは、ラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学文学部国際文化学科の藤田義隆先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速、質問に、参りたいと思いますが、藤田先生は、フランスに関する、なんか研究をなんかされているそうなんですが、その研究内容を、はい、教えてもらいたいですが、よろしいでしょうか。
はい、フランス文学なんですけれども、はい、フランス20世紀の作家に、はい、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリという人がおりまして、はい、まあ、その人の文学作品の研究をしています。
はい、はい、星の王子様、
ね、あ、そうですね、星の王子様が一番、はい、有名な作品かなと思います。
ちょっと読んできたんですけど、まあ、なんかその子供にも大人にもなんか分かる感じというか、
はいはい、
なんかさまざまな方に読まれてるんですけど、うん、なんかそこにはどう思ってらっしゃるんですか。
あ、そうですね、いや、とにかく星の王子様っていうのはいろんな文学作品の中でもちょっと規格外の作品で、
はい、
まず全世界で300カ国語に訳されている。
300、
はい、
それから国の数よりも多いんです。
それからその2億部、これまでで累計で2億部以上が、売れているということなんだそうです。
2億ですか。
2億ってことは世界で一番読まれてるっていう作品ですか。
まあ、一説では聖書の次に読まれているというふうにも言われておりますけれども、
はい、はい、なんかすごいですね。なんかそんな有名なことを、まあ、言うたら研究されてるんそうで、はい、まあ、なんかそういう研究とかはなんか進んでるんですか。
あ、そうですね、いや、なんでこの作品だけがここまでですね、はい、うん、世界中で読まれているのかが、それが不思議でしょうがなくて、
はい、
なんとかそれを解明したいなということでいろんな角度から研究してるんですが、
はいはい、なんか説とかあるんですか、読まれてる。
どうでしょうね、いろんな説がありますけれども、
はい、
まあ、私が研究した中でいろいろ考えてきたのは、
はい、
結局のところこれはその大人向けに書かれた、はい、童話だというところで、はいはい、その子どもの視点を取ってるんですね。王子様っていうのがその純粋な子どもっていうのを体現している存在 で、はい、で実はその子どもの目から見るとこの今世の中にある文明というのがこう全部大人による大人のためのものだっていうふうにですね、根本的にその価値が転倒してしまうんですね、
はい、
でそういうその全く新しい視点をこう導入したというところと、
はい、
まあ、そのやっぱり大人がやっぱり自分の子供時代っていうのをこう振り返った時のノスタルジーとか、そういうものは結局全ての大人に共通しているっていう、まあ、その2つが鍵なのかなという気がしますね。
なるほど、なんかすごい話を。
いえいえ、
藤田先生も子どもの時にもね、もちろん、はい、読まれて、まあ、今もたくさん読まれてると思うんですけど、はい、なんかやっぱりこう自分の年齢が上がっていくに従ってこう、はい、味わい方とか読み方みたいなものも変わっていくんですか。
あ、そうですね、ただいまだに不思議なのは、まあ、もちろんそのもう何遍となく例えば星の王子様だったら読んでますので、うんうん、もうなんかこう飛ばしあんまり関心のないところは飛ばしながら読んだりとかするんですけど、
はい、
でただそれでも不思議なのはそう何遍読んでもその最終章の部分ですね、
はい、
で有名なここは王子様が最後に姿を消した砂漠の絵ですっていうところがあるんですけど、
あそこ
だけは何遍読んでもなんか不思議だなっていう感じがするんですね、
はい、
でそれがどうしてなのかなって読むたびに不思議だなと思って、でもやっぱりわからないというので、もうずっとこうやって研究を続ける動機になってるのかもしれません、うん、
なるほど、はい、続いてなんですけど、
はい、
藤田先生が開講しているゼミの内容を教えてほしいんですが、
はい、国際文化学科でのフランス分野ということなので、
はい、
文学ということに限らず、フランスに関わる文化や、はい、全般を扱っています、
はい、
まあ、基本的にはその、まあ、私の方から話題提供することもあるんですが、
はい、
まあ、ゼミ生が関心のあるテーマを自分でそれぞれ持ってきて、はい、それぞれ調べてこう発表して、まあ、それに対するコメントっていうような形で、まあ、どちらかというとその学生の関心主体のような形で進めていってます。
学生がまあメインっていうか、学生さんがまあ言ったらそういう、まあ、自分で探してなんかまあ自分で やるみたいな感じですかね、
は
い、
そうですね。だからその年度によって、はい、あの扱うテーマがだいぶ違ってて、昔はやっぱりファッションとか、はい、食文化とかそういうのが多くて、うん、まあ、今でももちろんそれはあるんですけど、うん、最近はなんかやっぱりあの移民問題とか、
はい、
あの教育の問題とか社会現象に関する事柄が随分やっぱり多くなってきましたね。
最近なんか燃料の燃料税の引き上げで結構なんかデモ起こってるんですから、なんか先生とかなんかそういうどう思ってるのかちょっと聞きたいわかります
かね。難しいな、
はい、黄色いベスト運動って言われてるやつですね、はいはい、いやまあ、フランスはやっぱりフランス革命の国だなっていうのはちょっと思いますね。つまりそのエリート主義のですね階層社会ではあるんですけど、
はい、
でもエリートが何かやったのにもう我慢ならんってなったら、はい、こうそれをこう覆そうとするパワーみたいなものがあって、だからこうエリートといってもこう一筋縄では思い通りにはできないっていう、うん、
なるほど、はい、
そこがやっぱりダイナミックなところだなと
それをなんか継がれてるっていう言い方あれなんですけど、はい、まあ、それでそういうなんか反発とかがよく起こるのかなと。
そうですね、まあね、あのこう 車に火つけたりとかああいうのはさすがにどうかなと思うんですけども、
はい、なんかもう見てるとなんか見てられないというか感じですね。
ちょっとショッキングかもしれません、ね、
はい、ちょっと話しません、はい、申し訳ないです、はい、なんか新しいゼミをなんか来年から開講されるとか今おっしゃってたんですけど、どのようなゼミなんですか。
それゼミじゃなくてあの授業なんですけど。
あ、授業なんですか、
はい、あの世界の宗教と文化という あ、はい、あのリレー講義形式でやるやつで、その世界の文化と宗教の関わりというのをある程度、はい、なんだろう、外観できるように、はい、やってみようっていうそういう新しい試みの授業ですね、う
ん、あ、なるほど、はい、と最後になんですけど、
はい、
あの藤田先生はなぜあのそのフランス文学というものに興味を持ったのでしょうか。
あ、そうですね、まあ、昔からあの親もフランス文学いろんな作品を読んでましたので、はい、まあ、私もそれであの読むようになったっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、特にやっぱり、ロマン・ロランとかこの、サンテグジュペリとかですね、
はい、
やっぱりその戦争っていう状況でやっぱり人間の価値がどういうところにあるのか、
はい、
そういうところでこう苦悩してそれが作品に現れているような作家にやっぱり惹かれたみたいですね。
先生、じゃあやっぱりフランス語とか喋れたりするんですか。
いや、それははい。
おお、なんか難しそうな。
お酒はワインが多いんですか。
ああ、ワインが好きですね。はい、それははい、その通りです。
なんかフランスパンとか好き。
いや、フランスパンも食べますよ。
なんか一回ちょっとフランス語でなんかちょっと喋ってもらえたらいいですか。
ボスワクトルモンド。カモサバ。
何言ってるかわからない。ごめんなさい。
ものすごく初級のフランス語です
。かっこいいな、やっぱり。
まだかっこいいですね。ちょっとなんか自分も勉強しようかなと思います。
はい。いつでも遅いことはありませんので。
はい。わかりました。はい。ありがとうございます。はい、谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学文学部国際文化学科の藤田義孝先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
した
ではここで一曲です。星野源で地獄でなぜ悪い。それではここで地域イベントのお知らせです。このコーナーでは、大谷大学周辺エリアのイベント情報をお知らせいたします。本日のお知らせは2件です。なお本日は1回生の池田正史君に読んでいただきます。
まず1件目は新大宮商店街にあるお菓子屋さんからかや主催おかしな百貨店をお知らせします。からかやさんはからかというほんのり甘いおせんべいを製造販売しています。おかしな百貨店ではイベント期間中限定のからかアイスやからかぜんざいのほかえりすぐりの雑貨も販売されます。開催日時は12月23日30日、いずれも日曜日午前10時から午後3時まで。会場は大宮通り今宮上がる西側からか屋です。ぜひこの機会に お立ち寄りください。2件目は京都府立植物園主催観覧王室夜間開室とイルミネーションのお知らせです。このイベントでは9 クスノキ並木のクリスマスカラーでのライトアップや観覧温室での冬らしいポインセチアの展示などが楽しめます。また21日、23日、24日、25日にはミニコンサートも開催されます。開催日時は12月25日までの毎日午後5時30分から8時までです。会場は京都府立植物園です。入場料は一般200円、高校生150円、中学生以下無料です。
以上、地域のイベントのお知らせでした。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、今回は、まあ、最初に、山崎さんから、そういう、まあ、いろんな夢にまつわる話を、お聞きしましたが、まあ、その夢を語るっていうのはなかなかできないっていうか、そのすぐには夢思いつかないし、それをなんか人前で喋るっていうのもなかなか勇気いることなんです
よね。恥ずかしいよね、はい、やっぱりなんか
そうですよ、ね、
何もないっていうのも恥ずかしいし、ちょっと大きすぎたら、はい、大きすぎてもやっぱなんか恥ずかしいって気もするし、
はい。で、まあ、あの後半の藤田先生にはあのフランス文学のことをまあ、お聞きしましたが、やっぱフランス語ってやっぱかっこいいと。
かっこいい ね、
いすね、はい、
さっきの言葉結局なんて言った
結局理解できずという感じでしたね。で、まあ、今回は、1回生の方にお知らせを、読んでいただいたんですけど、池田くんどうでした？
あ、ラジオの収録というのは初めてだったんですけど、
はい、
やっぱりプレッシャーに潰されそうになった時も
やっぱりプレッシャー緊張とか
やばかったです。もうこのラジオが始まる1日前からプレッシャー感じてたんで、
前日から
もう前日から、うん、あ、ラジオやと思って
やっぱ大変、結構緊張してた。
この3分ぐらいはもう魔の3分というか頭が真っ白になるくらいのマジでやばかった。
でも全然読めてたしよかったと思うで。
ありがとうございます。
俺らより上手いです。
いやいやいや
と、赤澤先生は池田君に対して何かありますか？
そうですね、まあ、京都のね、あの原稿読みのね、原稿チェックをちょっと最後にしてたんですけど、ね、
はい、
京都のあの独特の地名の読み方、ね、
あ、はい、
上がる、
難しい目でしたね、
下がるとかね、西いる東いるとかね、
はい、
あの地名なんかもちょっとこう独特のものがあるんで、はい、まあ、あのね、京都にまだまだ馴染みのない学生も多いと思うんですけども、はい、ぜひね、大学時代京都に来てるんで、そういう、こう京都らしい言葉の言い回しとかね、あの地名なんかも覚えてもらえるといいなと思いますね。
はい、あの、まあ、今回で、2018年は、まあ、私たちの班は最後なんですが、
そうですね、
なんか感想ありますか？たくまさんお願いします。
そうですね、やっぱ4月、今年の4月ですかね、5月ぐらいですかね、
5月
に初めて3回生の先輩の井上健さんと組ませてもらって、で夏休み明けぐらいから2回生の引出くんと組んだんですけど、いや結構最初やる前やっぱ不安やったんですけど、やってみるとやっぱ楽しいですよね。なんかこうラジオ系にやっぱなんか就職してみたいなっていうこともちらほら出てきたかなと思いますね。夢を語るっていう意味で今日はこんなこと喋っていましたけど引出くんはどうですか？
そうですね、まあ、自分も、まあ、5月からラジオをやるってなった時はやっぱすごい緊張も俺で務まるのかなって思って、もう最初、まあ、まあ、自分はまあ吉田寛太さんと、一緒に組んでたんですけど、まあ、最初はもう寛太さんにずっと頼りっきりで、もうすごい迷惑かけてたのかなと思います。で、まあ、最後に寛太さんからなんか自分が一番やりやすかったって言ってくれた言葉にはもうすっごい救われましたね、うん、もうすごいなんか嬉しかったです、その時は。なんか赤澤先生は？
そうですね、まあ、結構2年生だけでねラジオ回すっていうのは、まあ、
そうです
ね、奥にもミキサーで吉田くんもいますし、
はい
はい、あの奥にもね、あのタイムキーパーとか情報発信で筒井さんもいますけれども、
はい
はい、なんかみんなでちょっとずつあの作れてこれて徐々にレベルが上がっているなというふうに思いますので、
ありがとうございます、
はい、まあ、2019年もますます磨きをかけてもらいたいなと
そうですね
いうふうに思っています、
はい、いやでも
来年も、まあまだ来週まだありますよね、あの1回、うんうんうん、はい、
皆さんの、ね、まあ、登場は今度1月10日の放送になりますけれども、
ね、はい、9日じゃなかったですけど、
放送はね、
あ、放送はそうですかごめんなさい、
なんで、ね、また来年お会いできればと思います。
はい、はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の引出穂高と
藤木拓磨と
1回生の池田正史と
教員の赤澤清隆でした。
また来週、
さようなら。